お願いします。
今年間で5日間有給休暇を取らなきゃいけないということなんですけども、それについてどう思いますか？
いい時代だよね。羨ましいわ本当。有給休暇ね、今の人羨ましいな。僕が、ちなみにね、20年前に光通信に出た頃、なんて言われてたかって言ったら、有給休暇を取る者は、戦犯だみたいなことを言われてたわけよ。たとえ親が死んでも有給を取るだみたいな。ありえないようなね、戦後かみたいな、そんな感じだったわけだから、結婚式でもなんか取らせてくれないとかいう、なんかそんな噂がねあってね、はい、とか思ってたわけですよ。そんな時代だったから、なんか僕は基本的に有給取ったことがありません。基本的にないです。だからすっごい羨ましい。で、今あれでしょ、月45時間、年間360時間を超える残業は法律違反になるっていう話らしいから、まあ時代は変わったなっていう感じだよね。なんか厚生労働省の時間外労働の上限規制をちょっとこう、まあ、今読むと、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、働く方々のニーズの多様化などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産向上とともに、就業機会の拡大や意欲、能力を存分に発揮できる環境を作り出すことが必要ですよっていう中に、残業はするなっていうのと、まあ、要は休暇を取れよ、要は仕事ばっかりするんじゃなくてちゃんと休みを取りましょうねっていう、なんか人間らしさっていうのを、まあこう国が認めているっていうかね、まあ、今の時代に合わせてっていうのかもしれないけども、そういうのを言っているんだよなというのが、まあいいよなと、羨ましいなと。まあ実際ね、仕事ばっかりで家族をね、家庭をおろそかにしていると、まあ、離婚話が出てきたりとか、ね、寂しい思いをしちゃうから、まあ、そういう意味では社長以外はね、社長はそういう人が多いけどね、まあ、社員の方でそんなことしてるとね、大変だから、まあ、辛いからね、家族が、ね、離れ離れになっちゃうっていうのは辛いだろうから、まあ、そういうのもいいよなと思っちゃうわけですよ。そこで面白いなと思ったのが、小山社長の、武蔵野の小山社長の話で、長期休暇を取らせるんだって。長期休暇、課長職以上の人は、9日で、一般社員の人は5日間を年に1回取らせるんだって、はい、長期休暇、まあ、要は連続休暇っていうかね、9日間連続でみたいな感じらしいんで、それを、月末とか月初とかのその辺にこうぶち込むらしいのよ、はい、で、なんでかっていうと、その長期休暇を取ると、7つのメリットがあるって言ってるわけね。社員を、従業員を連続休暇をさせるとメリットが7つも出てくるって言ってるわけよ、はい、今までの会社は違うと思うんだよ。いかに休ませずに馬車馬のように働かせて働けっていうふうにやってたっていうのが従来の、まあ、ブラック企業と言われるゆえんなんだと思うんだけど、はい、武蔵野の小山社長は違うっていうのよ。そのもう年に1回月末か月初にその連続の休暇を取らせろって、そっちの方がいいって、7つもメリットがあるっていうふうにおっしゃってるわけですよ。僕はもう、ああなるほどなと思ったんだけど、7つのメリットのうちのまず1つ目を言っちゃうと、若手社員の転職防止になるって言われてるわけね。で、なんでかっていうと、プライベートを重視するその今の若い社員っていうのは、そのお金よりも自分のプライベートを優先するっていう人種になってくるわけだから、長期休暇っていうのは社員満足度を貢献する制度だって言われてるわけね。だからお金っていうのは旧世代の人々、今の世代の人々っていうのはプライベートを充実させたい、お金よりもプライベートだっていう感じの人たちが多いって言われてるわけだから、休暇をたくさん取ってあげると、こんな会社やってらんねえよって言って転職するっていうのを妨げるって、この会社ええ会社やなっていうふうになりますよと。で、なんでそこまで社員をこう可愛くこう抱っこみたいなふうにするかっていうと、もう今後人材不足の時代になって、その人材戦略っていうのが大切になるからだっていうふうにも言ってるわけね。だからこそ、その社員のモチベーションをね、やる気を保つために休暇を取らせるっていうのが いいですよっていうのが一つ目のメリットね。あ、なるほどなと、今の時代にマッチングしてるよなと。でメリット二つ目何かっていうと、ダブルキャストが実現するって言われてるわけ、月末月初っていうのは現場も忙しいため、抜けた穴を誰かが補填しなきゃいけないと、うん、でそうすると社員の層が厚くなってダブルキャストが実現できるようになりますよっていう意味、ね、で3つ目が会社人間を作らないと、うん、仕事熱心はいいけども、その家庭がうまくいかないと仕事の成果が生まれない、仕事に成果が出ないっていうふうに言われているから、やっぱ家庭を大事にして、で仕事も大事にしましょうね。仕事一辺倒になってくると家族がバラバラになっちゃうから、そうなると仕事の成果も著しく低くなっちゃいますよっていうのがあるからね。やっぱそういう意味ではさすが小山さんだね、小山社長だね。その社員の仕事の職場のいている仕事だけじゃなくて、プライベートの家庭のところも全部見て考えているっていうのがさすがだなというふうに思っちゃいましたね、うん、4つ目は何かっていうと、上司も部下も成長するっていうことね。課長や部長っていうのは自分が休んでる時に業績が下がっちゃったらうわちゃーってなっちゃうから、もう自分が休んでも業績上がるようにっていうふうに、まあ、やっぱりちょっと頑張っちゃうわけね。でそれと同時にその部下の人もその上司の代理を、上司の代理をやるわけだから、まあ、要は単純に成長がもうダブルで加速していくみたいな話になっていくわけね、まあ、だから上司も部下も一緒に成長していきますよと。で5つ目がこれすごいなと思った、モンスター社員がいなくなるっていう話ね。モンスター社員っていうのは、その俺がいないとこの会社回らないだろうとか、俺がいないとこの会社倒産するぞみたいな感じで、その力が偏ってくるとモンスターが生まれてくるっていうわけよ。その会社のダブルキャストが実現できたりとか、そのいろんな人がその、ね、その穴を埋めることができるっていうふうに層が厚くなっていくと、別に俺がいなくても会社が回っているじゃないかと、その部署が回っているじゃないかっていうふうになると、自分がいなくても潰れないなっていうのが分かっちゃうと、そのモンスターを防止することができるっていうふうに言われているわけね。それはあ、なるほどな、ちょっと納得の話やなっていうふうに思っちゃったね、うん、6つ目がブラックボックス化を防げるっていうふうに言われているわけね、うん、他の人がその業務を代行することによって、まあ、代行する仕組みを作ることによって仕事に人をつけることができるっていうふうになりますよということね。まあ、モンスター社員がいなくなると全て連動してくるよね。ブラックボックス化を防げますよということになりますよと。で7つ目が、社員が表面上仲良くなるんだって、うん、で基本的にはその本人都合による日程変更っていうのは受け付けないんだって、うん、休み取れって言って休み取らせるんだけど、その勝手に日程を変更したいっていうのはもう基本的に NG なんだって。だけど会社が決めたその休みの日に対して言えば、もちろんその本人にとっては都合の悪い日っていうのが出てくるだろうっていうふうに言われているわけだから、その時はその社員をその日を変わってもいいよっていうふうにしてるんだって。だから変わってもいいよって言ってもらえるためには仲良くないとダメでしょと。仲が悪いと、お、変わりたくないというふうに嫌だとか言って言われちゃうから、表面上でもいいから仲良くしましょうねっていうふうになるわけね。お、なるほどなっていうふうに思っちゃったのね。なるほどな。長期休暇で7つのメリットがありますよ。1つ目が若手社員の転職防止になりますよ。2つ目がダブルキャストが実現して、3つ目が会社人間を作らない、4つ目が上司も部下も成長しますよと。で5つ目がモンスター社員がいなくなって、6つ目がブラックボックス化が防げますよと。で7つ目が、みんなね表面上仲良くなるよっていうふうに言われてるわけね。で有給休暇って、まあ、必ず取らなきゃいけないものなの、あれは必ず取らなきゃいけない。で有給休暇の消化率を 100% にしたければ、なんかね会社がその全ての日程を決めてしまえば 100% になるよっていうふうに言われているんだけど、武蔵野の小山さんは 80% にしてるんだって。会社が休みの日を決めてるのは 80% にしてるんだって。なんでかっていうと、病気や忌引などのその時に有給休暇が使えなくなっちゃうから 100% にするのは良くないよと。会社が 100% 決めちゃうのは良くないよという話ね。 80% に止めときましょうと。残りの 20% はその社員の人に選ばせてあげましょうねっていう話らしいのよね。 いい時代になったなと思います。いい時代になったな。だって僕の時はブラックだったからな。だって有給取ったらさ、もう本当先般扱いだったからね。そりゃないぜっていう話だよね。今の時代はいいなと思いますね。だから武蔵野の小山さんもやっているように、その、ね、もしこう社長さんが見てるんだったら従業員に休みを取らせてあげましょうよと、やる気も、ね、リフレッシュしていいことになりますよっていうのもあるからね。だからぜひぜひその月末月初にまとめて連続休暇を取らせるっていうのはかなりいい話らしいですから、7つもメリットあるっていう話ですからね。もしよかったらちょっといっぺんね、あの会社の中で取り入れていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。